萌えと妄想燃料に今夜も爆走。漫画、アニメ、書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私、小ネタ超特急の運転手エミでございます。1時間よろしくお付き合いください。さてさて、小ネタ超特急、今回の内容なんですけれども、アンケートコーナーは一応ね、一応明日ってバレンタインデイじゃん。バレンタインデイなの、デイなの、わからんけど、バレンタインデイじゃん。なので、アンケートテーマはですね、僕の私の恋愛引きこもごもということで、皆様よりたくさんアンケートご回答いただきますので、後ほどご紹介いたします。そしてエミーがおすすめする作品をご紹介するコーナー、今月のこれもうね、去年から持ち越してました、こちらでございます。月曜日の友達、こちら全2巻のご紹介を今月こそいたします。ということで、小ネタ超特急ラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、FM那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。ツイキャスでもライブ配信をしております。こちらの方はですね、ツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて、台風 FM を、今噛んだね、台風 FM をフォローしてください。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast で配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、そして小ネタ超特急の番組ブログなどでも掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
パパ、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
Your radio station。 FM 那覇。
ナンバーワン、
小ネタ超特急。
エミの小ネタ超特急、 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて、皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、冒頭にもお話ししました通り、明日はバレンタインデーやしさ、ということで、特にね、私ね、ここ数年、ぐっと個人的に盛り上がることもなく、バレンタインデーをごくごく普通の日として過ごしておりますが、さてさて、今回のアンケートテーマは、僕の私の恋愛引きこもごもということで、皆様よりご回答をいただいてますので、ご紹介しましょう。まずはこちら、ラジオネーム、レディオガガさんです。ありがとうございます。趣味を分かってくれる人と巡り合うには、どうしたらいいんでしょうか？お、いきなりなんか恋愛相談なのかな、これ。僕は昔から親の影響で武器とか戦車とか、戦闘機が好きで、おー、なるほど、小さい頃から、航空自衛隊とか陸自のショーとかも見に行けるものは見に行っています。おー、プラモデルも、多々ありますし、写真も撮っています。実は最近彼女ができたのですが、おー、できてるんだ。彼女はいわゆる男っぽいジャンルがすごく苦手で、スポーツとかを見るのも嫌がるし、もちろん映画も戦う系統のものは見ようとしません。これで僕がこういう趣味だというと嫌われるんじゃないかなと思って悩んでいます。ちなみに付き合うきっかけは同じ高校の同級生だったので、友達の延長で付き合う感じになったので、僕の趣味とかはまだ言ってないです。どうしたらいいでしょうか、ということで。ああ、一応彼女さんはいるけど、その個人的にね、そのレディオガガさんの趣味の話はされてないっていうことで、あ、そうなんだ。そっかそっか。あ、でも映画とかでも戦う系統のものを彼女が嫌ってことは、本当に、ね、珍しいね。最近なんかほら、いろいろさ、アベンジャーズとか結構ね、 何年かんでん戦う映画が多いじゃんって言うとあれだけど、じゃああれなのかな、今例えば映画館でやってるやつで彼女さんが受け入れられるのってメアリーポピンズぐらいなのかな、あんな感じなのか、それかなんかあのなんて言えばいいのかな、あの恋愛もののやつとかになるのかしらね。バウフバリも見れないのかね、彼女さんは。あー、でもさ、あの、なんだっけ、これ本当個人的な話で申し訳ないんだけど、私ね、個人的に飛行機とかも大好きだし、で、あの、なんだっけ、アニメとかその漫画の影響で、あの、戦闘機とか戦車とかも大好きなんだけども、あのね、私の家族が結構ここら辺の趣味がね、ガチの人が多いので、私は違和感なく昔からその趣味っていうのが世の中にあって、好きな人は本当に好きだよねって楽しそうにそのこと話すよねみたいな感じの感覚なんだけどね、ダメなのかな彼女さんね、戦う映画系も、そう、男っぽいものでスポーツとかも見るのがあんまり好きじゃないっていうことなんで、どこら辺を切り口にするからするかだよね。いわゆるなんかなんていうの、あのガチめの、あのなんて言えばいいの、このアーミーもののなんかを提示するとかっていうよりも、例えばさ、あの今期のアニメでことぶき飛行隊っていうアニメがあるんだけれども、これね、あの女の子たちの話なんだけれども、飛行機に乗ってるのね、プロペラ機に乗ってる話で、なんかそこら辺とかからの切り口とかダメなのかな。例えばさ、あの去年やっててすごい未だに話題になってるアニメで、ヒソネとマソタンっていうアニメがあるんだけれども、あれは結局あれなんだよね、あの航空自衛隊の中にそのドラゴンを、あの刺激してるっていうか、ま、なんて言えばいいのかな、ドラゴンを飛行物体として、あのなんて言えばいいのかな、この、あの、実際に、あの、運用している、あの、部隊があるっていうことでね、あの、そういう話とかもあって、あれとかね、めちゃめちゃ女の子のファンも多くって、いわゆるその、なんて言えばいいのかな、ガチめの子バトルとかがあるわけじゃなくって、昔からその、いた飛翔隊としてのドラゴンを、どう今の日本の中で、その、あの、運用していくかっていうので、あの、これをね、あの、操縦する、あの、なんて言えばいいのかな、操縦士っていうかパイロットは、あの、このドラゴンが選ぶのね。で、往々にしてこれが女の子であるっていう。しかも限られた、あの、もうすごい絞り込まれた女の子しか、このドラゴンのパイロットになれないっていうところとかで、いろいろ、なんて言えばいいのかな、恋愛とか、その20代前半の女の子の葛藤とかも含めて、バトルとは全然関係ない。あのね、作中の中にね、バトルのシーンはほとんどないのね。あの、訓練として、こう、一緒に戦闘機と一緒に、並走して飛ぶとかはあるんだけれども、バトルっていうものはないので、ヒソネとマサタンはね、イラストも、アマちゃんのイラストで有名な青ちゃん先生が描いてらっしゃって、とっても可愛い、アニメなので、あそこら辺切り口にしていくといいんじゃないかなって思うのね。で、ヒソネとマサタンには、実際に、今、航空自衛隊で運用している、ね、飛行機とか輸送機とかもいっぱい出てくるし、なんかそこら辺のなんか接点で彼女さんにもし趣味を共有してほしいんであれば、無理目のないところからこうちょっとずつちょっとずつっていうところで、で、なんて言えばいいのかな、一番さ、自分が趣味じゃないことを趣味にしてる方とお付き合いするときに一番辛いのは、この仲が良くなるっていうか、まあ、お互いに、仲が良くなって、本当に、心が繋がるっていうのは、趣味も丸々で共有してくれるのが当たり前でしょっていう押し付けが一番ね、男女、どっちともきついと思うのよ。女性の方が趣味で、例えば、なんだっけ、乙女ゲームが好きだったとして、全然そういうのをね、受け入れられない男性に、これを共有してくれるのが本当の、恋人でしょって言われたらやっぱきついじゃん。それと同じで、私もね、割とね、オタクの要素があるんだけれども、自分の好きな人にそれを、丸々 100% 共有してほしいとはね、期待してないっていうか思ってないのね。やっぱそうすると、お互いの趣味っていうものもあるし、で、まあ、いわゆる、何、オタクでいうところの地雷みたいなね、もう絶対これは受け入れられないっていうものはやっぱり誰しも心の中に一つや二つは当たり前にあるので、共有しないで、お互いに別々の趣味を持ってて、だってそれが一人の人間として当たり前じゃんっていう独立したところで趣味を楽しめばいいんじゃないかなって思うので、まあ、レディオガガさんが そういうね、押し付けとかはしないにせよ、まあ、分かってほしいっていう気持ちが終わりなので、一応なんかそういうところから、まあ、なんだっけ、僕が例えば戦争が好きとか、どこかを爆撃したいとか、そういう気持ちじゃないんで、当たり前の話だけどね、ないんだけれども、その、なんて言えばいいのかな、存在としてのそういう、飛行機が好きだったり、戦車が好きだったりっていうのがあるんだよっていうのだけ、ちょっとね、うまい感じで、うまい感じの導入部から行くと、彼女さんもなるほどそういうのが好きなのか、でもお互いにそこの趣味は押し付け合わないで、それぞれで楽しめばいいよねっていう感じのスタンスで行くのがいいんじゃないかな。私は今までそういう感じでどうにかやる過ごしてきてるので、なんか BL の漫画の背表紙とかは見せたことはとりあえずないんだな。そこはね、押し付けてはいけないということで、なので、まあでもね、ちょっとね、ここ恋愛の行方っていうの気になるので、レディオガガさん、こんな後、まあ例えばヒソネトマソタンちょっと見せてみましたとか、イラストとか見せてみましたっていうところのね、続きのお話聞かせていただけたら嬉しいです。ということで、続きましては太郎ちゃんです。太郎ちゃん、ありがとう。みんな風には気をつけて。太郎です。私の理想とする二次元男子は大体ロン毛で闇持ちなのですがおい君それにぴったしハマってたのが、そう、アンジェリークシリーズの闇の守護聖クラビス様でした。はい、アンジェリークという乙女ゲームがございます。いやー、めちゃくちゃハマったなー。ゲームで最初はツンだったのに、落とすために試行錯誤して最後はこっちに夢中にさせるという実に夢のような展開は大変面白かったですね。ほいでもって、このアンジェリークというゲーム、他の守護聖人もこの手で落としまくることが可能なため、主人公はかなりの作詞になれます。あー、なるほどね。現実には無理だけど、作詞になりたい方はぜひアンジェリークというゲームで夢を叶えてみましょうということで、実はこれさ、このゲームを出してるのがあれなんですよ、信長の野望とか出してる光栄さんなんですよね。で、今でこそ乙女ゲームいっぱいあるけど、当時はこのアンジェリークシリーズぐらいが乙女ゲームの先駆けで、でもすでにその時乙女ゲームってガチの男の歴史ロマンみたいなゲームばっかり出してるメーカーなので、なんでいきなり光栄こんなの出してきちゃったのって思ったんだけどね、これがね、未だにそのシリーズっていうか、まあ、そこからの乙女ゲームの歴史を作っていった、大変ね、ゲーム界の転換点に、鎮座する素晴らしいゲームで、もちろん私もやったわけさ。で、これ、闇の守護聖様っていうのが、こう、何人かいて、キャラクターも違ってて、で、自分がそこの、闇の守護聖様がいる世界の中で、この宇宙、の平和を守る、女王の後継者として、ふさわしいかどうかを、学んで、そして試される毎日っていうのがゲームの中で続くんだけれども、その中で、なんだっけ、自分を女王候補として、育ててくれる、いろんなアドバイスをくれるのが守護聖様なのね。で、もちろん私もやったさ。で、もちろん私も、クラビス様とかももちろん攻略したんだけれども、もう下手するとこれね、出てくる登場人物、全員をね、落とすことができるので、非常にね、なんて言えばいいの、この、誰々と、この時間帯にデートした後に、誰々にプレゼントを渡すとかっていうのがね、本当にね、なんて言えばいいの、恋愛のね、ずるい部分も学べるという、素晴らしいゲームでございます。私はね、チラシの裏にこれの攻略メモとかをね、がっつり書いてたタイプなんでございますけれども、ぜひ、恋愛の作詞になりたい方は、特に女性ね、アンジェリークやってみるといかがでしょうか。なかなかね、ここら辺で、気味な男性をね、落とすのはどうすればいいのかとかってね、学ぶ機会が得られるかと思います。続きましては湯煙ボンドさんです。ありがとうございます。会社の先輩、かっこ男性に片思いをしています。でも私、カンコレオタで島風レイヤーなんですということで、歓迎会で隣の席をゲットって喜んでたら、趣味の話になりまして、先輩が一番趣味が合わないのはアニメ見てる人って言ってました。もう全然ダメすぎる。やっぱり諦めるしかないですか。ということで、これはね、冒頭ご紹介したレディオガガさんの悩みとちょっと近いかな。まあ好きな方の趣味がね、ちょうど自分がどまばりしてるところであるということで。でもさ、この先輩が想像してる、いわゆるアニメを見てる人っていうのの、そのなんていうの、アニメファン像とあなたは被ってないんじゃない？っていうか飲み会の席で、これをその隣の席に座っている湯煙ボンドさんに話すっていうことは、なんか、湯煙ボンドさんは、そういう人、そういう、なんて言えばいいのかな、アニメファンとか、 っていう像からは離れてるから言えた話だと私思うんだけど、どんなもんだろうね。島風レイヤーちゃんということでね、きっとね、これ島風レイヤーちゃんってね、すごいね、衣装とかも可愛いですし、まあ、いきなりね、私ね、コスプレイヤーなんですよっていう話に行くのはあれなんだけど、でも、なんて言えばいいのかな、アニメとかを楽しむそうで、言葉悪いけど、その、なんて言えばいいのかな、先輩が想像してる、いわゆる、なんて言えばいいのかな、こう、お家に出ないで、ポテチ片手に、ずっとモニターを見てる、なんて言えばいいのかな、ちょっと俺的にはもう、全然無理めのタイプのアニオタちゃんっていう像が確立してるのかもしれないし、それに、雪森ボンドさんね、きっとね、ハマってないと思うのね、こういう飲み会の席でね、俺、そういうの無理なんだよって言うってことは、なのでなんか外堀からちょっとずつ埋めていくのってどうだろう。でねこの先輩が一番趣味が合わないのがアニメ見てるやつって言ってましたけどね、こういう人でもね意外にゲームとかはしてたりするので、なんかカンコレとか結構男性やってる方多いから、社会人でもね、なのでなんかこういうゲームとか面白いですよねみたいな感じで、ゲーム一回行ってからの経由地でこのキャラ可愛いですよね、実は島風ちゃんです私みたいなの行ってみるのもいいんじゃないかな。これなんだっけ、その核心に迫りたい時にどこの経由地を通っていくかで全然話は違ってくるから、やっぱりそこら辺ね、なんかね今ほらなんだっけ、社会人のまあサラリーマンの人なんかで、通勤の時とかに、まあ、電車通勤とかバス通勤だと、大体皆さんスマホ見てるし、往々にしてね、私、ただ単に乗ってる時に、さーってこう、車内を見回しただけだと、やっぱ皆さんね、ゲーム結構されてるので、ゲームきっかけからのそこに着地点を置くっていうのは、意外にありなんじゃないかなと私は思うけどね。でもほら、私がもし男性だったらって話したら申し訳ないけれども、レイヤーさんって、その自分の大好きなキャラクターになるためにいろいろ頑張るじゃん。その衣装を着るために頑張ってダイエットしたり、ちょっと絞ったり体運動したりとかって、で肌荒れしないように美容面も自分でね、エステとかばっかり言ってたらね、コスの方にお金が回せなくなるから、自分のできる範囲でお家で頑張ってお手入れしたりとかっていう方が多いので、そういう意味でね、こう自分で努力してる女の子っていうのはね、私はね好ましいと思うんだけどな。どうなんだろうね、この先輩もね。でもぜひそういう点でまあ、ゲームきっかけとかからの島風ちゃんのコスまで受け入れてもらえてね、お付き合いとかできたらいいですよね。ということで続きましては、こちらラジオネームキリコさんです。ありがとうございます。義理の兄がアイマスにハマりすぎてやばいです。おお、こちらはガチでハマってるお兄様の話ね。アイマスはアイドルマスターっていうゲームなんですけれども、姉もよく結婚できたなぁと感心してます。姉は諦めているそうです。あ、お兄様の趣味をね。義理の兄がハマっている女性キャラがとてもネガティブらしく、守ってあげたくなるそうです。姉は全然正反対のキャラなのにいいんでしょうか？一応恋愛結婚です。プロポーズは兄からだったそうです。仲は良いんですけど、遊びに行くといつも兄はアイマストークしてます。よくわかりません。結婚と理想は別なんでしょうか？言うよ。別だよ。そう。そしてね、二次元と三次元の、こう、萌えとかね、愛の対象は、これもまた別です。いいじゃん。二次元がネガティブキャラでも、三次元ではあなたのお姉様を愛してね、お兄様の方からそのね、プロポーズもされて、見事にね、お二人ゴールインされたっていうことなんで。わかるよ。でもわかる。ね、本当にね、二次元と三次元の自分の萌えはね、乖離してて当たり前で、これがね、丸かぶりしてる方の人の方がやばいと思うよ。丸かぶりしてると、二次元の方が限りなく理想像に近かったりすると、押し付けるのよね、三次元に。でもこうやって分かれてる人は、三次元ではお姉様が大好き。で、二次元ではアイマスの、女の子が好きっていう風にね、綺麗に線引きができてるのでね、逆に潔いと思います。それにね、言っとくけどね、二次元にハマってるってことはね、三次元でね、浮気しないぞ。なかなか。 アイマスみたいな女の子リアルにいないから、浮気の心配が少ないっていう点では、お姉様非常にストレスなく平穏に、奥様としてね、一緒に生活ができるんじゃないかなと思います。まあ理想と現実は別っていうことで。まあその話しちゃうとね、私とか何だっけ、何回も番組で言ってるけど、ファイナルファンタジー出てくるバルフレアとかが大好きだから、やつね、空賊だからね、リアルで空賊愛し始めたらやばいでしょっていうか、日本に空賊いるのかよって話なんだけれども、なのでこれも別々で当然です。ね、お兄様が具体的に例えばその金銭的にね、ご家庭に必要な生活費をアイマスにぶっ込むようになったら、お姉様もさすがにね、お怒りになるべきだと思いますけれども、お互いに平和でそれぞれの趣味をお楽しみだったらね、それはそれで私ね、幸せだと思いますよ。まあまあ、お姉様ね、諦めてらっしゃるって書いてあるけどね、まあ受け入れてらっしゃるっていうことだと思うので、それはそれでいいと思います。ちなみにですね、私の、今回のアンケートテーマ、僕の私の恋愛引きこもごもの話、ちょっとだけしたいと思うんですけれども、私が高校時代とかって、携帯電話ってね、個人がそれぞれ持つものじゃなかったのよ。一応存在はしてたの。でも家電が基本だったのね。私が高校の頃ってバブルだったんで、いわゆる平野ノラさんが肩書きしてるなんだっけ、でかい、米袋一個分ぐらいあるような、でかい携帯電話はこの世の中に存在してたけど、個人でね、ましてや学生がね、携帯電話持てるわけないじゃんということで、好きな男の子とか彼氏に電話するのって家電だわけさ。で、私、ちょうどね、片思いをしてた時期があって、で、今日こそ、彼に告白したいって思ってね、片思いしてた男子のお家に家電したわけさ。で、家電すると大抵ね、お母さんとかお父さんが出たりするんだけど、本人が電話取ってくれたわけ。で、差し障りのないね、話。まあ、いきなり好きですみたいな感じも言えないから、差し障りのないね、話とか共通の友達いっぱいいたんで、その話をね、割とね、15分とかしてたんだけど、なんかね、意外にっていうか微妙に話のリアクションがずれるわけ。なんか一つの出来事、この友達とこんなことあったよね、そういえばみたいな話とかした時に、なんかちょっと返答がずれるから、あれ?って思ったのね。で、これがね、本当にあれ?あれあれあれ?これ全然話噛み合わねえくねえと思ったんですけれども、その時にね、私、一応電話ね、ごめんね、改めて聞きますけどって言って名前確認したら、私が片思いの彼氏と一文字違いで読み方の音もそっくりで声もそっくりな兄ちゃんの方と私会話してたのね。で、お兄ちゃんの方も私友達だったんで、向こうからしてみれば、一学年下の友達ね、知ってる子から電話が来たっていう感じの対応だったんだけど、で、こういう範囲がね、私とその片思いしてた男の子と、その男の子の兄ちゃんが、大体同じところのこういう範囲でいたから、何の話を私がしてもある程度は通じてたのね。だけどリアクションがちょっと微妙に違ったから気づいたっていうことで、で、お兄ちゃんの方じゃなくて、そう、弟の方に代われよってお願いして、で、代わってもらって、まあ、最初の目的だったさ、まあ、告白はしたんだけどさ、振られたよね、私ね。でね、私の中でね、あれ最初から弟と話せてたら、私もしかしたら振られてなかったんじゃねってね、未だにお兄ちゃんのせいにしてるところがあるんですけれども、やっぱり今だったらね、携帯電話で確実にほぼ本人と繋がるってことができたんだけれども、まあ、私とか私より上の世代っていうのはね、家電世代なので、まず好きな人とかにね、繋がるまでに、だいたい親のワンクッションが8割以上あったっていうところで、で、だいたい家電も、お家のリビングにあったりとか、玄関の近くにあったりして、なんて言えばいいのかな、真の意味でパーソナルな1対1の会話じゃないのね。だいたいその向こうで家族が座ってたりとかするので、で、うち親子電話だったから、たまにお父さんが電話かけたい時に持ち上げて、私たちの会話うっかり聞かれちゃうとかがね、あったりしたもんだからね。なんかそういうので、今の子たちね、こう、好きな人に連絡取りたい時に、まあ、通話ができない場合でも、メール送ったりとか、LINE 送ったりとかで、連絡が取りやすいっていうのは、まあ、いいな、羨ましいなっていう風にね、私思っております。じゃあ皆様からの、アンケートご回答に戻ります。こちらラジオネーム555屋さんです。ありがとうございます。今は心が汚れていますが、汚れてんのかい、こんな私でも学生の時はとても清らかでした。高校の時、同級生とお祭りに行った時に片思いしてる男子と偶然お祭りで会って、友達とその男子と一緒にお祭りを回ってすごく楽しかったけど、緊張して何も話しかけられませんでした。 帰り道も途中まで一緒で、ちょっとずついろいろ勉強のこととか話して、嬉しかったけど緊張してました。その後どうなったかというと、お祭りに私と一緒に行った同級生と私の片思いの男子が付き合うことになってました。超ショック。もう昔だからいい思い出ですということで。ああ、そっか。自分が片思いしてた男子がお友達と付き合っちゃったんだね。辛いね。でもこのお祭りに行った時は少なくともそのお友達とは付き合ってなかったんだよね。だからいい思い出になれてるんだよね。そっか、そのお友達と彼氏さんはその後もお付き合いが続いたのかな、どうなのかなということで、これはね、時が経つとね、大体こういうのっていい思い出になるけどね、その直後っていうか、それを知った瞬間はね、もうこの世が終わったみたいな気持ちになりますよね。わかります？そういうのでね、私もね、家の中でも四つん這いになっておえつしたことって結構ありますので、でもね、もう今はいい思い出になってるということでね、ゴーゴーゴーやさ、こういうね、恋愛のね、ちょっとね、ほろ苦い思い出を乗り越えてこそ、女はね、いい女に成長できるのよということで、何の立場で私アドバイスしてんだということで、続きましてはラジオネームキリショーラボさんです。ありがとうございます。私の母の話なんですけど、父親と出会った時のきっかけは文通だったそうです。文通って何か聞いたら、あ、知らなかったのね、キリショーラブさん。雑誌に文通コーナーがあって、プロフィールに書かれていた趣味が一緒だから、手紙を出してお付き合いをしたそうです。手紙を出し合うということが、今の出会い系みたいなものかなと思いました。いや、出会い系よりよっぽどピュアやで、この頃の文通。メールがない時代って大変なんだなと思いました。そんな両親の趣味は宇宙です。あ、宇宙でもオカルト系じゃないのね。よかったわ。家族でよく天体観測しに行きますということで、いわゆる無形の方かと思ってちょっとドキッとしちゃった。ということで。いや、で、文通はね、文通っていうかさ、もう今完全に死語だけど、昔ペンパルって言葉あったしね。ギリギリで私の時ね、まだ文通カルチャーあったんで、うん。で、なんかね、こう雑誌とか、例えばなんて言えばいいのかな、沖縄で言うと新聞とかにね、文通の、ペンパル募集のコーナーがあって、例えばなんか、ジャニーズの嵐が好きです。誰々くんが好きです。一緒にジャニーズのお話しませんかとか、なんか、例えば漫画家の誰々さんが、の作品が好きです。一緒にお話しませんかみたいなので、手紙のやり取りをね、それをきっかけで募集して始めるっていう方がいるんですけれども、なかなかね、これってね、このカルチャーって、いわゆる、コミケとかの、同人誌があるじゃん？あれのね、合同誌とか出すののきっかけってこういうところだったのね。で、例えば同じ漫画家さんとか同じアニメの作品が好きな同士で文通をしてって、で、大体アニメとか漫画が好きな人たち同士の文通って、手紙のね、便箋の最後の一枚に絵とか書くのね。自分でイラスト描いたりとか、で、それでやり取りしてって、実は自分も絵が好きだけど、この人も絵が好きで、で、お互いに、なんて言えばいいのかな、同人誌っていうもので、自分の趣味を、まあ、コピー本なり何なりでね、まとめて出せるみたいなので、ちょっと出してみませんかみたいなところが、いわゆる合同誌のきっかけになったと思うので、今のコミケの元々の部分で合同誌っていうカルチャーができたのって、私ね、文通っていうのがすごく大きな比率だと思うんですよ。で、日本全国のいろんな人と、私もそうだったの、一時期ね、本当にね、7人ぐらいの人と文通してて、ってなると、ほぼ毎日誰かから手紙が来て、で、それの、便箋の一番最後とかに、イラストが書いてあったり、なんか、例えば、こういう感じの作品を、この作家さんが書いてくれたら面白いよね、みたいなのを、作家さんが書いてくれないから、じゃあ自分で書いちゃえ、みたいなところでの、私、本当にね、こういう文通がきっかけでの、いわゆる、合同誌を、の同人誌をね、6冊ぐらい出した、ことが実はあるので、私も執筆者の一人で。なのでね、文通カルチャーってね、実は今のね、オタクっていうか、まあ、同人誌カルチャーの中の、もうすごい比率をね、占めてて、もしこれがなかったら合同誌っていうのの、あれが、あり方がちょっと違ったのかなってまでね、考えたりとかもするんですよ。続きまして、こちらラジオネーム、嵐のドラマーさんです。ありがとうございます。男性ですね。僕、理想の女性は、強くて可愛くて、何でも食べられる。これ、とっても僕にとっては大事なんです。趣味で料理を作るのですが、当時付き合ってた彼女が、 ダイエットしてるからと言って食事を残された時はとても残念でした。最初に言ってくれたら僕も材料とかを考えたのに、食が合う合わないかはこれ大事ですね。ほんとそう。あのね、食の好みが合わないのは結構辛いね。あの、この後、まあ、お付き合いまでだったらいいけど、一緒に住み始めたり結婚したりしても、この溝は簡単に埋まらないので、食の趣味が合う人と出会えるのってすごい大事と思う。で、もちろんね、あの、両方ともお料理ができて、なんか例えば記念日の時に二人で一緒にキッチンに立ってね、美味しいご飯作ったりとかっていうのができるのも、この料理が趣味の人の醍醐味だと思うんですけれども、やっぱりさ、付き合ってる彼女とか彼氏さんに美味しいご飯を本当に美味しそうにもりもり食べてもらうって、作った人のね、すごい得難い幸せな、本当お金に換えられない幸せだと思うので、あのね、彼女さんとかでダイエットしてる気持ちとかわかるんだけれども、これが例えばスポーツ選手とか、そのプロのプレイヤーさんとかですごいストイックに絞り込まなきゃいけない以外だったら、できれば彼氏さんの作ったご飯とかだけはダイエットのことを忘れて食べていただきたいな、っていうか、私ね、食の細い子は友達でもね、一緒にご飯を食べたいなっていう気持ちになれないのね。もう私のね、あの、周りのお友達は本当に美味しそうにもりもりご飯を食べる子ばっかりで、食べてる様子を見るだけで気持ちがいいっていうね、なんて言えばいいんだろう。なんか、ちょっと、気持ち悪いかもしれないけど、そういう部分でね、やっぱり一緒に対面して食事をするときのカタルシスって得られると思うので、彼女さん、または彼氏さんがね、美味しいって言ってくれるのだけが無常の喜びで、皆さんね、ご飯作ってくれたりするので、ここはね、一つね、職業とかに関係ないのであれば、その時だけは、ちゃんと食べてあげてほしいなぁ、なんて思います。うん、でもね、それでもね、優しいね、そこでね、怒ったりしなかったんだね、嵐のドラマーさんはね、そこ優しいなと思います。続きましては、ラブマシーンさんです。ありがとうございます。苦い思い出があります。おう。高校の時、同じ学年の違うクラスの男子のことが好きになって、ずっとガン見してました。そしたら、あいつ、ストーカーじゃねえって噂立てられました。もう最悪でした。あ、ちょっとなんかこれデリカシーなかったね、周りの人ね。未だにクラス会でネタにされてます。なので、好きな人ができたら見ないようにしてますって、自制心すごっ！私無理！こういうの、見ないようにできるんだ。いや、でもなんかね、学生の頃ってなんかこういう片思いの時にさ、心ないことを言われたりして、結構それがね、後々まで響くってことがあるので、ラブマシーンさんの思い出はちょっと苦い思い出ということで、まあでもこういう形でね、ご投稿ができるっていうことで、少し自分の中で、ね、その時の記憶が消化できてる証拠なのかなとも思いますけれども、まあでもね、こういうふうにね、荒の噂を立てられた人ってね、結構後々までね、それが響いてたりするので、面白いネタとしてね、そういうことをね、いじらないでいてほしいな、お友達の人なんかはね。まあこれはね、大人になってもね、そういう方たまにいらっしゃってね、ふんがーってなったりするんだけれども、できればね、この番組聞いてくださってる方はそこら辺でね、まあそっと応援をしてあげるのはよしとしても、面白くいじるのはなしにしてあげて、これ、片思いの時にはね、こういうのが本当にね、ショックな、思い出にそのままなっちゃうことが多いので。で、ご紹介の方ラストですね。こちら、アックママさんです。ありがとうございます。私の初恋は、ルパン三世に出てくる次元大介です。渋い！小学生の時、アニメを見て心臓を打ち抜かれました。もうそれからずっと男子を次元大介と比べてて、小学校男子を次元大介と比べるんだ。すごいな。現実の男はどうしてこんなにだらしないんだろう。次元はあんなにかっこいいのに。すべての男子がキャベツに見えてしまい、全く眼中にありませんでした。実は旦那がちょっと次元に似てるんです。すごい。ちょっと旦那様の写真見たいわ。髭とか顎の形が。惚れた理由はそれです。本人には言ってません。まあ、そうだよね。あなたが次元大介にそっくりだったから結婚したんだって言えないと思うけど、次元大介に似てる旦那さんゲットできただけで、あなた人生の勝者じゃないの。ねえ、しかも小学校の頃から一途に愛してる次元大介とそっくりなんでしょう。羨ましいわ。ああ、でもこうやってね、自分のね、初めての二次元の、推しが、 そのまま三次元でも、まるでその人を三次元化したかのような男性に出会えて結婚できるって、とっても幸せですよ、くんママさん。ということで、皆様からのご回答たくさんいただきました。ありがとうございました。来月の、アンケートテーマなんですけれども、まあ3月ということでね、卒業とか引っ越しシーズンに被ると思います。ということで、アンケートテーマは、あなたが新しく始めたいこと。こちらの方を小ネタ超特急のブログアンケート募集の枠にアップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
サクッと
A4 サイズで
小ネタ超特急 78.0。FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
Do ya pa?
情熱熱風
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM の配よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめのタイトルをご紹介します。今月のこれのコーナーです。ということで、もう本当に去年から持ち越しできてました。今回のセレクトタイトル、安倍智美さんの月曜日の友達、こちらの方ですね、満を持してこの2月でご紹介をいたします。実はですね、この作品、小ネタ超特急の準レギュラーでもあります、漫画家の石川純先生からおすすめされた作品なんですね。石川先生と私、純駆動の、ちょうど局の斜め向かいにある純駆動のコミックコーナーを周遊しながら、石川先生に推しの作品を、レコメンドしてもらうっていう、これ有料イベントとして成り立つんじゃねみたいなね、そういう夢の時間を過ごした時におすすめされたのがこちらなんですね。で、もしね、石川先生におすすめいただかなかったら、私もしかしたら一生このタイトルね、手に取る機会がなかったかもしれないので、本当に石川先生に感謝でございます。こちらですね、作者の安倍智美さんは、兵庫県のご出身で、2010年に秋田書店の第74回新人漫画賞に破壊症候群という作品で入賞しております。週刊少年チャンピオンにて商業誌デビューとなりました。2014年にちーちゃんはちょっと足りないが、この漫画がすごい2015の女編第1位を獲得。第18回文化庁メディア芸術祭漫画部門新人賞を受賞します。著作には他に、空が灰色だから、死にたくなるしょうもない日々が死にたくなるくらいしょうもなくて死ぬほど死にたくない日々、そしてブラックギャラクシー6などがあります。実はね、私ね、この安倍さんの絵柄、正直好きな方ではなかったんですよ。だから、面陳列してる時もね、触手が動かなかったのね。わかるかな？ちょっと見えるかな？ね、大きな画面で見てる人はわかると思うんですけれども、いわゆる人物のこの、ラインのところに入り抜きがないんですね。入り抜きってわかるかな？ペンの圧の、書道で言う、入った瞬間のペンの太さ。で、中盤に行って、最後の方に行くとか、足のところとかもね、こう、肉感的にするために、ペンの力の入れ方でこうね、ラインを変えて、その肉感とかを表す作家さんもいるんですけれども、安倍さんはね、この入り抜きが一切ないんですよ。で、なので、私ね、そういうね、入り抜きがない感じの、ペンで人物を描かれる方の作品って、そんなにね、もう絵自体でちょっとね、苦手だなっていう感じで読まなかったんですけれども、だから今までも、その書店さんでこのタイトルとかが陳列しちゃってもね、本当にね、買おうっていうところまでいかなかったんですね。なので、純駆動で石川先生におすすめされた時も正直、えって感じだったんですよ。あ、この絵柄を先生は押されるんだと思って。でもね、これ読んでみて、ほんとすごかった。一応ですね、この表紙の方に載ってる二人の、中学生なんですけれども、女の子の方が主人公の水谷茜ちゃん。 そして男子の方が月野徹くん。この二人が、主軸となっている作品なんですね。で、もうこのね、女の子のモノローグの文章表現がとても秀逸で、漫画を読んでいる感覚と、なんかね、とても素晴らしい散文の文芸作品を読んでるっていう感覚が一度に味わえるというね、なかなかね、稀有なタイトルでございます。しかもこの水谷さんと月野くんの関係性がですね、いわゆる、なんていうのかな、恋愛とかっていうね、言葉で簡単にくくれるものじゃなくって、恋愛ではないけど、かといってこれが友情かっていうと、その範囲でもちょっとないような気がするんですよね。陳腐な表現かもしれないんですけれども、まあ、ソウルメイトっていう感じなのかな。なんか魂の痛みとかを全部共有していって、お互いにお互いを補い合えるっていうようなね。なんかね、そういう関係性にも私は読めたんですね。一応ストーリーとしては、中学校1年生の水谷茜ちゃんは、友達はいるものの、周りに変わり者扱いをされた、浮いた存在でした。で、茜ちゃんはね、すごく出来が良くて頭のいいお姉ちゃんを持ってまして、親御さんがことあるごとにお姉ちゃんを引き合いに出すことに、家庭の中で息苦しさを感じてました。かたや月野徹くんは学校では影が薄く友達もおらず、一体どんな性格なのか同級生でも把握している人はいないという存在でございました。ある月曜日の夜、水谷さんは、いつものようにお姉ちゃんと自分を比べる母親の説教が始まったので、家から走って飛び出し、そのまま夜の中学校の校庭にたどり着きます。誰もいないと思いきや、校庭には教室の机を同心円状に並べて、バケツいっぱいのボールをあたりに散らしている月野くんが、勢いで月野くんに周りから浮いてしまうこと、周囲との違和感などを話してしまった水野さん。月野くんの一言がその水谷さんの心を激しく動かし、そして二人は毎週月曜日の夜に学校で会おうという約束を交わします。ここからですね、物語が転がっていくんですけれども、一応ね、なんて言えばいいの、日常系っていう感じでもないんだよね。で、ファンタジーでもあり、SF でもあるっていうところで、ちょっとジャンルとしてね、何かのジャンルに抑え込むにはあまりにもその中に内包されている世界観が広いかなっていう感じなんですね。で、誰しもが10代の前半の時に抱えるある意味普遍的なこの悩める10代の話のようでもあり、それとはまた逆にもう地球上でこの2人だけに訪れた奇跡の瞬間の話のようでもありっていうところでね、なんかね、こうはっきりね、これはこういう物語なんですって説明できないのが自分でも歯がゆいんだけれども、もう読み手にね、かなり委ねられてるな、この作品っていうのは、実感として、作者さんのその思いがね、伝わる内容でございました。で、作者の安部智美さんが好きな作品は、キャラクターやストーリーについて個人的にすごく考察するという接し方をされると。なので、この安部さん自身が自分が好きな他の作家さんの漫画を読んだ時に、勝手にそこに書かれてないストーリーを自分で保管して物語を膨らましていくっていう、作品の愛し方をされるんですね。なので、この作品も私たち読者にすごく豊かな推察の余地をね、与えてくれる書き方をしてます。これはすごい意図されて書かれていると思います。先ほど話しましたけれども、二人の会話、そして主人公の水谷さんのモノローグが本当に本当に素晴らしいね、文芸作品ですので、ぜひぜひ皆様読んでいただきたいと思います。ということで、小ネタ超特急、次回のピックアップ予定のタイトルはこれです。実はね、来月ね、2巻が出るんですけれども、まず1巻だけ上映見せましょう。ザザン、天国大魔教。これ漫画好きに今読んとかないとマジでやばいっていう感じなので、石黒正和さんの天国大魔教、こちらご紹介しますので、お楽しみになさってください。以上、小ネタ超特急、今月のこれのコーナーでした。
ぽよよん、
今なら分割手数料が
小ネタ超特急。 Your radio station。FM那覇。
ザランザラン、今日から実践、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM なはよりをお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様方とシェアしたいネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。ということで、まずこれ初っ端で言ってみましょう。40年の時を経て、あの映画がフランスで上映ということで、 もう私がね、個人的に大好きで、もちろん日本の劇場版アニメの中でもね、まあ、あの名作中の名作とずっと言われております。ルパン三世カリオストロの城、あの宮崎駿監督が、ジブリ立ち上げ前に手掛けました名作のアニメ劇場版でございます。こちらね、なんと日本での、劇場の公開が40年前の話ということで、私もだからね、リアタイでは見てないのね。まあ、その時は九州に住んでて、金曜ロードショーか、火曜日の、映画の時間に見たのがそもそものきっかけだったかなと思うんですけれども、この、ルパン三世カリオストロの城が40年の時を経て、なんとこの間初めてフランスで上映されたそうです。もともとね、フランスって日本のアニメね、大人気なんですよ。キャプテン翼とかをね、小学校の頃に見て、それで本当に、ユーロのね、サッカーのね、トップ選手になった人とかもいますので、そしてカリオストロの城はですね、一応舞台ねフランスなんですよ。なのに上映されてなかったのね。で、どうして今まで40年間上映されていなかったのかっていう話なんですけれども、もともとですね、ルパン、まあ、怪盗ルパン、アルセーヌルパンっていうのはフランスのモーリス・ルブランっていう作家さんが書いた作品なんですよ。で、著作権の関係でルパンという名称が、これがちょっとね、使えないっていう状態だったのね。だから、フランス語圏の中で、ルパン三世のテレビシリーズがオンエアされてた時期もあったけど、ルパンっていうね、故障じゃなかったの。全然違う、普通の男性の名前で呼ばれてて、ルパン、アルセーヌ・ルパンの末裔ですっていうところのセリフも、違うセリフに上書きされてる形だったのね。それがつい最近、このモーリス・ルブランのですね、ルパンの著作権、名称の使用が解禁になったので、満を持してのルパン三世カリオストロの城の上映ということになりまして、フランスで大きな話題となりました。そしてね、これ、意外に知らない人いるんですけれども、私はね、どんばんまりしたんですけれどもね、カリオストロの城って、97年にプレイステーションでゲームになってるんですよ。もう私これね、もうその時はすでにカリシロのファンだったんで、喜んで買ったんですけれどもね、アドベンチャーゲームなんですけれども、これもう完全にファン向けのタイトルなんですね。もうゲームっていう体は取ってるけど、ファンブック状態なのね。でね、一応説明はします。アドベンチャーゲームという分類になってて、主人公であるプレイヤーは、記憶をなくしたルパン一味の一人ということで。で、作中の中でですね、このルパンの仲間として自分は動くわけなんですけれども、一応設定としては、カリオストロの城の映画の劇中から数年後のカリオストロ公国に向かいまして、このカリオストロ公国の中でまた、展開されている陰謀を暴くというシナリオになっています。このゲームのね、すごいところは、まあ、さっき話したみたいにね、これ完全にデジタルファンブックでしょって作りなんです。まずね、カリオストロの城の映画のシーンがそのままムービーで流れるんですね。で、いろんな場面場面が、例えばルパン三世がクラリスと初めて、会った、庭で会ったあのシーンとかもね、もちろんゲームの中でも出てきますし、他にもいろいろね、その忍び込んだシーンとかが、そのままムービーで流れるんですね。で、それ以上にすごいのが、映画の中では見ることができなかった、カリオストロ公国の街の様子とか、カリオストロ城の内部がわかるようになってるんです。そう、ゲームの中でね、そこをですね、探索したりとかするんです。で、カリシロの、登場人物がまんま出てくるんですけれども、アニメ版と同じ声優さんを起用してます。ただね、一つ、これね、ある意味でレア度がすごい高いと思うんですけれども、カリオストロの城は劇場公開が40年前って話しましたよね。でもゲームの方は97年なんですよ。なので、映画の劇中のルパンボイスは山田康夫さん。でも97年のゲーム版の方は栗田寛一さんのクリカンボイスということで、なんとですね、一人のルパンを山田ボイスと栗田ボイスが混在してるんです。それがこのアドベンチャーゲームの面白いところでありすごいところなんです。なんだけど、パッと聞き、全然違和感がないので、どこのパートが誰なんだっていうのはね、自分の中でこう確認しない、要確認しないとわからないところが多いんです。でね、映画の中で、出てこなかった。ま、これはね、例えばDVD とかの特典でついてる形に近いんですけれども、宮崎駿さんが書かれたラフ画とか裏設定の資料がこのゲームの中でね、たくさん見られるんですね。なので資料集としての価値が高いということでも、このゲームが人気だった理由だと思います。 で、原作映画を踏襲して、劇中で使えなかったアイテムがゲームの中ではちゃんと使えるようになっていたり、劇中でも説明されていなかった情報がゲームの中で保管されていたり、あとクラリスがそのね、自分、ルパンの一味である自分と会話するときに、過去にそのおじさまとルパン三世とした会話っていうのを踏まえた上でのセリフになってたりするので、これね、カリオストロの城ファンならね、もう涙を流さずにやれるのかっていうような素晴らしい内容となっております。ちなみに今ならまだ中古でこのゲーム買えるんですよ。ただしプラットフォームはプレステ1だけですので、プレステ1を持っているルパンファンの方はこれね、プレミアつく前に絶対買っておいた方がいいと思います。ルパン三世カリオストロの城、まあ、40年ぶりにフランスで上映に絡めまして、このプレステ1で出ましたゲームの方のお話をいたしました。続きましてはですね、ファイナルファンタジー14の話したいと思います。全世界で累計1400万人がプレイしておりますファイナルファンタジー14なんですけれども、昨年の師走にですね、こちらの方、公式の方から発表がありまして、年明けに、パッチ 4.5 を実装しますという発表があったんですね。この発表の中で予想外のコンテンツが追加されることが発表されまして、なんと話題になりました。その追加コンテンツはなんと麻雀です。はい、具体的には土間式麻雀というもので、これね、初心者にもわかりやすく危険なパイのね、表示などが、される、新設設計のゲームなんですね。麻雀の卓が囲めるということで、でルールは一応これね、ファイナルファンタジーの話だからね、ルールは基本的にスタンダード麻雀と同じ。世界中でスムーズに、ユーザーと対戦できるための配慮なのか、細かいね、ルールなんかには対応しておりません。細かいね、ルールを変更できる。例えば、日本だけとかご当地ルールとか、これ上級者だけのね、ルールとかっていうのの変更は対応してません。一応、卓はですね、初級卓、中級卓、上級卓で分かれておりまして、段やレートシステムなど、単体の麻雀ゲームとの差は感じられない素晴らしいクオリティの麻雀ゲーム。こちらね、ゴールドソーサーっていうところに行かないとやれないんですね。ゴールドソーサーはファイナルファンタジーやったことがある方はわかると思います。カジノとか遊園地とかが併設されてるですね、とてもワクワクするようなところがゴールドソーサーなんですけれども、この中にドマ式麻雀が実装されました。で、実装の発表がされた後、世界中のこのファイナルファンタジー14のユーザーが麻雀のルールをネット検索。日本だったらね、わかる人、わかる人も今はね、少ないと思うけれども、世界中のアメリカとかさ、カナダとかさ、イタリアのユーザーが、麻雀のルール知ってるかっつったら、それはもうほとんどの人が知らないわけで、皆さんがですね、こう、ファイナルファンタジーに追加される麻雀ってどんな下遊ぶのって言ってみんな検索して、なんと瞬間的にアメリカでは、Google 検索5区の第2位に、麻雀スペースルールが躍り出たそうです。4人制のみなので、普通ならメンツのマッチングが、自分が卓を囲みたくても、そこの卓にメンツが揃わないとできないわけじゃん。で、普通ね、なかなかね、このメンツが揃うまでに待ち時間とかがあるんですけれども、さすがファイナルファンタジーですよ。もうほんの数秒でマッチングが完了して、すぐにゲームスタートというのが現在の状況だそうです。そして、この世界中の桁違いの、数のユーザーが、そのね、麻雀を楽しんでるということで、おのずとそこにですね、新しくエントリーしてくるのがプロ雀士、そして元プロ雀士、アマのトップランカーの人たちが、ファイナルファンタジーをしてなかったにせよ、ファイナルファンタジーの中で世界中の何百万人の人とプレイができるということで、新たにファイナルファンタジー14のアカウントを取得して、このドマ式麻雀にガンガン参戦しているという状態だそうです。もし今からですね、この麻雀を目的に始めたいという方、アドバイスがございます。麻雀ができるのはですね、ゴールドソーサーというところにたどり着かないといけないんです。で、このゴールドソーサーにたどり着くためにいくつかの条件がありまして、まずはレベル15以上に育てないといけない。で、レベル15以上に育てて、いくつかのサブクエストを攻略しないと、ゴールドソーサーへの道が開かないんです。初めてゴールドソーサーの中でのそのクエストっていうのが発生するので、そこで初めて行けるようになるんですね。で、一応ね、これね、麻雀目的で、始めた方なんかの、ブログを見ると、全くファイナルファンタジーに不慣れな方でも、効率のいい解放条件 乗るルートがある程度固まってるので、うまくいけば4時間から6時間で麻雀解放されるそうなんで、そちらの方ですね、ぜひぜひ皆さんネットの方で事前に最短ルートのチェックをしてからファイナルファンタジーのアカウントを作ったらいいと思います。もう一つついでに、もうエンディング流れてるけど、もう一つ話すると、ファイナルファンタジーの8がなんと発売から20周年だそうです。マジかよ、20年ということで、私これきっかけで、このニュースね、知ったきっかけでもう一度8攻略しようかなって言ってね、今プレステ3の中にダウンロードデータとして残ってる分をね、サルベージしてやっていこうと思います。ということで、小ネタ超特急早くもエンディングのお時間となりました。次回のオンエアはですね、3月13日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介しましたタイトル、そして YouTube なども掲載いたします。アンケート募集の方も小ネタ超特急のブログでやってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。また小ネタ超特急 Twitter もやっております。小ネタ超特急で検索してぜひフォローしてやってくださいませ。アンケートご投稿いただきましたたくさんの皆様、本当にありがとうございました。また次回のご投稿もよろしくお願いいたします。エンディング聞こえておりますのはストロベリーナプキン、さようならセレナーデ小ネタバージョンでございます。こちらを聞きながらのお別れでございます。それでは次回3月13日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーでした。それでは皆さん、さようなら。
夢の中で会えるから、私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ、私の歌を。
FM 那覇78.0MHz。